コンビニエンスストアで、店長をしております。働き始めた年数で言うと、もう、30年弱ですね。はい。
はい。まず2020年2月に、その頃はまだ皆さんなんとなく起きてることなのかな。
そうですね。まあ、やっぱテレビの中で流れてるニュースっていう感覚でしかなかったですね。特段、まだその頃は何もなかったですね。だから、結局、どこのコンビニさんも同じだったと思いますけど、本部からお達しが降りてきて、で、お店でこういう対応をしてくださいっていうものが降りてくるまでは、まあ、あくまでも、個々の判断で、やれることと言っても、まだそこまでこう、どういうことがやった方がいいのか、こういうことが危ないんだとかっていう部分も全くわからない状態だったので、まあ本当に本部の方からお達しが降りてきて、じゃあこのお店ではこういうふうにしてくださいというのが降りてきてからですね。はい。パーテーションだったりとか、消毒をしてくださいと、まあ当然のことながらマスクであったりとか、お客様との直接的な接触をなるべく控えるようにオペレーションを組んでくださいと。いうのが多分、そうですね。あんまり、もうちょっと記憶が定かじゃないですけど、まあ、ちょっとずつまたいろんなことが変わっていったって感じですかね。
はい。いろんなご苦労があったかと思うんですけども、はい、大変だったこと、教えていただけますか？
そうですね。だから、まあ、まあ、確かに未知のものなので、でそれこそ、当時もうかかったら死んでしまうっていう病気っていうぐらいのこう怖さで目に見えないもんなんで、どこまで移っても大丈夫なのかそうじゃないのか、それすらもう全くない状態の中で来たところで、まあ、やっぱりそのまあ、コンビニもレジ前にビニールシートがかかったりとか、まあ、未だかつて、経験したことないことばっかりだったので、まあ、やっぱ声が聞き取りづらい。やっぱお客さんと対話をすることがやっぱカウンター越しでも多いので、もう本当に下手すると声の小さい人全く聞こえない。と、すいませんみたいな。と、あまり顔も近づけられないし。で、お互いにマスクをしている状態なので、なかなかこう、やりとりとしては、結構、接客業としては厳しかった時期だと思いますね。他の仕事の方たちも含めて、はい。コンビニのお店の中って、わりかしいろんな音がしてるので、で、重機の音であったりとか、あとは、やっぱり外の音も、扉が開くたびに入ってきますんで、本当に普段の時でも、やっぱり聞き取りづらいことは、まあまああるので、より一層こう、大変だな、みたいな、ことはありましたね。年配のお客さんとかが、やっぱり、耳も遠かったりされる方も多いので、そうするともう本当、会話が、うまく、成り立たない。何か問いかけられてるんだけど、聞こえないし、みたいな。はい。もう本当にお客さんの表情もわからないですし、僕らの表情もわからないですし、今怒ってますかみたいなところがこう、うまくこう、コミュニケーションが取れなかったり、あとはやっぱり常にマスクをしてる状態だったので、もう本当にあれは普段から昔はほぼしない人だったので、結構苦痛というか、しばらくはもう耳が痛くなったりとか、結構ありましたね。はい。で、あとは、まあ、そう、年配の方もやっぱり、遠くまでは買い物に行けないこの状況では、で、コンビニに寄られる年配の方も多分、当時増えたと思うんですよ。最初の頃に比べると。昔は若い人の店だみたいな。長年ずっとそうやって言われ続けてきましたけど、そんなこともなくなったんだろうなっていうのはありますね。
じゃあ当時、来店客は増えていた？
正直な部分では、横ばいか若干減ってました。で、やっぱそれは、生活サイクルが劇的に変わったって、今までやっぱり朝の時間と、夕方から夜遅い時間に関してお客さんが一番多く来店されるっていう傾向が大体どこでもそうだと思うんですけど、夜飲食店が8時には閉まってますみたいな。皆さんどうやってご飯を食べるかと、家で食べられるのに自炊をされるか、コンビニで買い物をする。で、極端に増えるのかっていうと、わりかしストレートにそのまま家に帰る方も結構いらっしゃったので、やっぱ人の流れがだいぶ変わりましたね。はい。
そうだったんですね。はい。 じゃ感染症がこう蔓延していくにつれて、はい、働く人がいなくなってしまうみたいなことはありませんでしたか？
うちは幸いなことにですね、一番こう大変だった時に、誰一人引っかかることがなく、ありがたく、とりあえず全員無事に乗り越えられたんですけど、でもやっぱ、聞いた話だと、どっかのお店で出た。と、スタッフ一人引っかかっちゃうと、誰かが映ってるかもしれないみたいな、もう、戦々恐々ですよね。熱が出たらどうしようみたいな。はい。
その、かからなかった何かこう、はい、ご自身でこれが良かったんじゃないだろうかみたいな。
ああ、でも正直、休めない状態なので、出ることを極力減らしました。本当にだから家と、店と、往復するだけみたいな。で、まあ、確かに、外でこう、飲食をできる時間がもう限られているので、仕事終わりに、僕なんか特に遅い時間とかが多かったので、と、もう、店終わって出た瞬間には、外のお店はみんな閉まってますみたいな状態なので、まあ、もう店で買って、そのまま家帰って、家でご飯を食べて終了みたいな。っていう部分は、結構あったので、まあそういうところが他に外部と接触することが本当になかったので、その時はだいぶ人とも会わなくなりましたし、まあその辺が逆に良かったのかなとは思いますね、はい。
コンビニエンスストアをお休みしなければいけないみたいな決まりはあったんですか？
休まなきゃいけないっていうことはなかったですね。
その働いている罹患された方がお休みになるだけで。
そうですね。
はい。閉めなければいけないってことは。
いけないっていうところまでは、一応、なかった。ただ、もう本当にお店の中で、大量に感染者が出ちゃったら、多分ダメなんでしょうけどね。もうさすがに一人でやりきれるものでもないですし、24時間一人で回すっていうことも不可能なので、そういう部分では、お休みされたり、あとは時短で時間営業をやり始めたお店も多分結構あったと思いますね。はい。
まあ、地域に住んでいる方にとっては、はい、コンビニエンスストアって一番身近な頼れるところっていうイメージがあるんですけど。
まあ、コロナの時だけじゃなく、東日本大震災の時ですら、物は来ません。でもお店は開けます、みたいな。ということがあって、まあ、30年近くやってきた中で、本当に棚がすっからかんになるなんて、あの時だけでしたね。震災の時は本当に、すごいことだったけど、もう食べ物は一切ないみたいな。来たらもうすぐなくなるみたいな。そういう展開からすると、まだコロナの方が、まあ、いろんな違う制約はあったにしても、まだマシだったのかな、とは思いますね。はい。
はい。例えばですね、風邪ひいた、もしくはそのコロナに罹患してる、はい、外出ちゃいけないんだろうけど、
はい、
お一人暮らしの方、
はい、
お買い物にコンビニは行ってしまったのではないだろうかという推測があるんですけど、そういう何か危惧はされてらっしゃいましたか？
疑わしい人は結構見ましたよ、正直。ただまあまあ、マスクはされて、ただ買われるものがどう見ても具合悪いですよね。熱ありますかみたいな。人はまあ何人かお見受けしましたね。ただまあ正直、こっちも商売ですし、で、向こうは多分もう、生活圏内にあるコンビニが一番より近くて、すぐ行ってすぐ帰れる。さすがにそれで電車に乗ってスーパーに買い物に行くなんていうことは、とてもじゃないけどやめてくれっていうのもありますしね。と、まあ、いらっしゃる方いたんだろうなとは思いますね。はい。
ね、命綱のようにして使われてたと思いますよ。本当に。
うん、まあね、そこまで役に立ててたのかどうかはわかりませんけど、まあ、ただ、本当に一人暮らし、まあ今、若い人たちだけじゃないので、でも本当に独居の老人の方が、やっぱりどうしても増えていると思うんですよ。と、やっぱりどうしてもこう、足元が悪くて、長く買い物に行けない、重い荷物は持てない、と、毎日近くに行けるところに、毎日ちょっとずつ買いに行くっていうのが、まあ、スタンスになってきたのかなとは思いますね。はい。
あの、コロナ禍大変なこともね、いろいろあったって、はい、まあお聞きしておりますけれど、はい、コロナ禍があったからこそ学べたとか、気づけたこととか、ありますか？
なかなか難しい部分で、まあ正直何が気づけたんだろうっていう部分はあるとは思いますけど、まあ個人的には、その感染症と呼ばれるもの、だからまあ正直な話、風邪もそうだし、インフルエンザもそうなわけじゃないですか。そういう部分が、こう、あ、危ないものなんだな。ちゃんと対処しないといけないことなんだ。今までなら正直インフルエンザなんて別に病院に行って薬もらうときはどうにかなんだからどうにもなるよって言って気にしなかったものを、やっぱりその流行り始めた。で、特にあれだけこうマスクの文化が定着したにもかかわらず、今でもインフルエンザが爆発的に増えてますよみたいな話がニュースで流れると、あ、やっぱり気をつけないといけないんだなっていう部分で、その手洗いであったりとか本当にうがいとかっていう部分は、まあ前に比べたら、まあ年齢的な部分もあるとは思いますけど、気をつけるようにはなったかなとは思いますね。
はい。ではその世間一般に広くどんなことでもいいんですけど。はいはい、お伝えされたいことあったらお願いします。
そうですね、だからまあ今後も何が起きるかは正直わからない。で、新たな、ね、ウイルスで何かが起きるかもしれない、そういう部分も含めて、まあ、あの過度にパニックになる必要はないとは思うんですね。で、正直こうケアしすぎてやりすぎると、あの大体良くないと思うので、ある程度自衛できる部分で、ね、自分たちで自己努力をして、守っていくっていうことをみんなが普通にやっていければ、まあここまでひどいことにはならないんじゃないかなとは思いますね。まあでも東京なんか特にあの人数が多いので、で正直じゃあ誰とも会わないで生活できる場所でもないので、だからその辺は各々がみんな気をつけていければ、まあ今後こういうことが起きたにしても、あそこまでひどいことにはならないでほしいなと思いますね。はい。まあ、あの、やっぱり非常事態宣言とか、まあ、あの、いろんな部分で、ね、あらゆるところに規制がかけられたわけじゃないですか。と、僕なんかは、その、お店の中だけの仕事なので、外回り出るわけでもなければ、通勤があるわけでも、もう本当、ごく近くに自宅もあるので、と、そこまでこう、縛られてるっていう感覚はなかったんですけど、でもやっぱり外に出かけて仕事をされてる方って、あの、リモートワークになったりとかっていう部分で、その電車で動かなきゃいけない。でもどうしたって密集したところに行かなきゃいけないわけじゃないですか。と、あれをこう、少しでも減らしてください、やめてくださいみたいな話になっちゃうと、いや、あの、仕事なので、どうにもなりませんよっていう人たちいっぱいいたと思うんですよ。と、東京だけ悪いのかって、いや、そんなこともないでしょっていう部分で、なんかこう、大きな大都市圏だけ締め付けられるみたいなところまで行かないでいただきたいなと。もうあれは本当に、未だにそうだと思いますけど、あの、生活サイクルが本当に激変した。と思うんですね。でも夜の時間、本当にあの人が動くことが少なくなったと思うんですよ。まあ別にそれが、あの、悪いことだとは思わないんですけど、日々の日常の生活を変えなきゃいけないまで追い込まないでほしいなとは思いますね。はい。なんか、すべてのことにおいて、じゃあもうあの、誰かと接触するときにはマスクしてなきゃいけないみたいな。と、したくてもできない人も中にはいたはずですよね、つって。で、それが風邪なのか花粉症なのかっていうことですら、じゃあもう私はここにシールを貼って私は花粉症です、みたいな人もいたわけじゃないですか。と、そこまでしなきゃいけないのってなると、なんだろう、なんか絶対悪みたいな、こう、言われ方をされるのは、ちょっとどうかな。それって、だから、なんか、あまりひどいところまで行くと差別になるわけじゃないですか。と、そうじゃない。だからもう俺はあの当時は本当に電車にも乗りたくなかったですし、もう用事がない限りは家からも出ないよ、つって。でもそれぐらいしないといけなくなっちゃうのは、やっぱどうしてもきついんで、 いう部分はあったので、まあ、そういうところをある程度はしょうがないにしても、あんまり強制かけられると、やっぱ、流れが変わっちゃうので、で、やっぱそれで生活が本当に変わった人いっぱいいると思うんですよ。で、それでなくてももうここ最近ね、また、リモートワークやめます。会社出勤してください。みたいな。いやいや、入社した時の条件と違うじゃないですかって言い始めてる若い人たちもいるって言って、そりゃそうだよね、みたいな。通う前提で来てないものね、みたいな。でも、やっぱり結局集まって仕事した方が効率はいいよねっていうことになってるんでしょって。うん、だから結局、リモートだけでやれる仕事はそれでもいいけど、そうじゃない。だから、ね、僕らもそうでしたけど、もう店に出ない限り、お客さんと接しないと何も始まらないので、だからそこだけは、ね、もうちょっと、ゆるくとまでは言わなくても、ある程度の部分の、こう、縛りだけで、どうにかうまく抑え込めるように、みんなでやっていければいいんじゃないんでしょうかねって。ね、東日本の大震災って、まあちょっとコロナとは関係のない部分になっちゃいますけど、まあ当時の方が正直きつかったこともいっぱいありますし、大変だったなって思うことは、やっぱ15年経ってもそう思う部分がいっぱいあるので、ただコロナとかいろんなそういう部分のことに関して、まあ今、こうやって話をされて、いろんなところで、いろんな情報が流れるようになった中で、あちこちでいろんなことをされているね、方がいっぱいいらっしゃると思いますけど、まあ僕らがやってるね、末端の一般の人たちが、右往左往して、大変な思いをしてたのを、ちゃんと全部すべて、いろんな部分で集約をして、きちんと次の対策に役立ててくださいねっていうのは、政府の仕事なので、はい。何をやってくれとは言いませんけど、ちゃんと活かしてほしいなっていう思いはありますね。はい。
ありがとうございました。はい。